2023年。
はい。
皆様、明けまして、おめでとうございます。本年一年何卒よろしくお願いいたします。さあ、こう、かしこまったね、挨拶は、もちろんね、させていただきますけれども。ね、
現在12月20日ですよ。
ああ、もう日時までバラしちゃうもの。
ね、バラしちゃうもの。うん、
まあ、という形でね、
はい、
現在まだ収録時点では我々2023年を迎えてるわけではないんですけれども、
おい、
この回自体は、1月になってからの配信ということで、ね、新規一点またいければなと思ってはいるんですけれども、
今年もよろしくねんと。
はい、よろしくお願いをいたします。うん、さて、年末年始でございますけれども、
ほいほい、
まあ、今現時点での、
うん、
我々二人の時間軸でいう12月の後半の時点で、
はい、
はい、まあ私はね、その、うん、いつも通り出張に行くっていうのはもうすでに確定してまして、
まあもう年末年始のね、
はい、
予定も決まっておりまして、
で配信日の時点ではもうすでにもうこっちに帰ってきてるっていう状況でもあるんですよ、うん、実際のとこね。
ああ、そかそかそか。
はい、現時点でおそらく獅子舞を踊っているということをね、多分やっているという形ではあったりするんですけど、
また新しい、
はい。
うん、忍びならず。
そう、うん。もしかしたら忍びになってる可能性もゼロじゃないんだけど。
獅子舞もやるかもしれんと。
まあ、獅子舞はね、確定なの。
あ、確定なのね。
そうそうそう。
そうですか。
あの、あちらの偉い人からやってくんねえかって、ね、依頼が来てるんで。
なるほど。
はい。なんでこれは確定なんです。
うんうんうん、
ただ、忍びになるかどうかっていうのは、今までの流れだとそうだろうなーのレベルなんですよ、まだ。
うん、ああ、そうなんだ。
実際は、行ってから、すべての動きが決まるから。
うん、あ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。なんで、そこまではわからないっていうところはあったりするんですけど、うんうんうん、まあね、非常に、好きで、ね、お世話になってるところでもありますし、あっちに迷惑かけてねえかなっていう不安もあったりするけどね、もちろんね。
まあ何度も呼ばれてるってことは大丈夫なんでしょう。
まあ、むしろだって、直接連絡が来るときあるから、
ね。
いや、わし事務所入ってるけど大丈夫かなと思って。
まあ、そこ通さずですよ。
はい、はい、言っといて、
うん。
ということでね、まあ年末年始の予定、皆さんね、多分、まあ、師走でね、忙しい時期を過ごした方もいれば、
うん、
逆にね、年明けて、今すごい、みんなね、ちょうど休めてる最中ですみたいな方もいらっしゃるとは思うんですよ。
そうですね。
我々はむしろそういう行楽シーズンに値する時期って忙しいじゃないですか。
うん、逆にね。うん。
小さい頃とかさ、
うん、
年末年始どうしてた？
年末年始はもう、徹夜で過ごせることが楽しくてしょうがなかったね。
ああ、要は何だっけ、ゆく年来る年。
ゆく年来る年的な感じでね。
はい、はいはいはい。
だいたいその時間だとね、もう子供は寝なさいみたいな感じじゃないですか。普通はね。うん。うん、でも、年越しは OK みたいな感じでね。
お
うん、その時期は楽しかったね、やっぱね。
で、その時もやっぱり深夜ぶっ通しでゲームやってたりとか。
うん、やってない、やってない、やってない。
それはやらないんだ。
やってない、やってない。その時はやってない、うん。
はいはいはい。でもさ、
うん、
子供の頃ってさ、
うん、
そういう時にいただけるお年玉とかを使ってさ、
うんうんうん、
ゲーム屋にゲーム買いに行きましたっていう世代いるじゃん、俺らみたいに。
あー、そういう子たちもいたんだろうね。
うん、
まあ。俺は違ったからさ。
あ、そうなの？
基本的に全部あの、
うん、
まあ、募集ってのもおかしいけど、募集って言うと語弊ありますけど、あの、預ける形でね。
はいはいはい、
そうそうそうそう。
で、これ買いたいから。
そうそうそうそう。うん、そのうちの一部を、ちょっとね、
うん、
お返しいただいて、お返しいただいて。
これ小林家聞いて大丈夫なのかな？多数のおかん聞いてんの知ってっけど俺。
そうなんだよね。一旦 お預けして、まあ必要な分だけ、使わせてもらうって形でね。
はい、ああ、なるほどなるほど。なんで、年明けてからお年玉いた時に、うん、その、俺はだからすぐゲーム屋に行ってゲーム買ってたんだよ。
おーおーおー。
っていうなんか楽しみとかもあると思うから、うん、皆さんの多分ゲームライフみたいなのもやっぱあると思うんだよね。
そうね。
お休みの時期もあると思うから。
うん、
その時に、そのこたつに入りながら、
うん、
その、ゲームと向き合っているみたいなさ、人もいたりするのが普通だった時期でもあったと思うのよ。
そういう時期だよね。
今だとどうなんだろうね。むしろ逆に夜通しみんなで、コーププレイとかでネットで集まってやってるとかも多いのかな。
ああ、それしながら年越すとかもあるんじゃない？
そうそうそう、う
ん。
年末年始の皆さんのゲームライフとかちょっと聞いてみたくないですか、
ね、ゲーム内で年越し、みたいなね。
そうそうそう、そう、うんうんうん、ありそうだし。まあ俺の場合はその、基本的にだからもうあっち行っちゃってるもんだから。ロケハンをする以外でのゲームは、うん、多分あんまやった記憶あんまないんだけど、
うんうんうん
うん、みたいな感じの経験とかもあったりしますので、
うんうん、
まあこれは各々あると思うので、よかったら年末年始もしゲームね、やってる方、むしろやらなかった。
うん。
パターンもあったりするでしょうから、
今年はこんな年越しでしたみたいなね。
みたいなね、うん、ご報告とかいただけましたら、ぜひね、ちょっと番組でもご紹介させていただけたらなと思いますので、ぜひそちらもね、ご協力いただければと思います。さあ、改めまして皆様ね、本年も1年、マイペースで続けていきますが、どうぞよろしくお願いをいたします。
お願いします。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージにプレイスの感想などをお話していこうという番組でございます。
2023年やってまいりました。191号店はこちらのソフトをご紹介いたします。
ロックマンゼロ。
ハイスピードで展開される横スクロールアクションゲーム。どんなゲームなのかお楽しみに。
今年もよろしくね。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
ご報告遅れましたけれども、
はいはい。
サガフロンティア会配信された後にね、
うん、
YouTube の方でね、
うん、
ゲーム実況のお手伝いみたいな形でね、あ、我々本当遊びに行っただけですけれども、
ですね。
お誘いいただきまして、うん、ワールドオブウォーシップスっていうゲームのね、
はい、
プレイとかさせていただいたりみたいな感じで、うん、実は結構ちょこちょこね、出没したりはしてたんですけれども、改めまして、俺言ってなかったんでね、
そうですね。
お声掛けいただきました、小平さん、春さん、ダンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、2023年になりまして、
はい。
我々にね、
うん。
ご挨拶みたいな形でね、リスナーたちはやべえやつと称号のついてる方たち何人もいらっしゃいますから、
そうですね。
そちらの方からね、うん、まずメッセージいただいてますので、そちらねご紹介させていただきたいなと思います。
はい、こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、明るい未来をおめでとうございます。
おめでとうございます。
9年中はあんなゲームやこんなゲームと格別の引き立てを賜り誠にありがとうございました。本年も一層のリクエスト向上を目指し、リスナー、やべえやつ、一同、誠心誠意励んでまいります。
ごめん。
2023年もお二人のご活躍、ご攻略をお祈り申し上げます。
はい。
なんてご挨拶させていただきましたが、次回の挑戦はまだまだ年末年始を挟む。それもカジーさんはまた旅立たせるとのことで、こんな季節はゆっくりまったりできるゲームを、というわけで。レイトン教授と不思議な街をリクエストします。
ああ、なるほど、懐かしいですね。
ご存知、考古学者にして英国紳士のレイトン教授が謎解きで事件を解決する超人気シリーズでございます。ということでございます。
はい、ということで、ラツさん今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。やべえやつの称号をね、うん、我々の方で授けさせていただきましたけれども、うん、私の我乗りという理由なだけで、ね、やべえやつの称号がね、言ってしまいましたけれども。
ね、どんどん増えていきますけども
、はい。はい、ということでね、うん、レイトン教授と不思議な街、懐かしいですね。
ね。
現役のゲーム屋さんやってた時は、うん、
はい、
やっぱその、年末年始とかって、そのファミリー向けのゲームって結構売れやすいんですよ。
ああ、なるほど。
なので、その、お小遣いで買えるものもあるだろうし、
うんうんうん、
その、フラッと寄ってみて、
うん、
安いからいいや、買ってあげるよみたいな感じで買われていく方もいるし、
ほうほうほう、
その中での筆頭がやっぱレイトンと、
うん、
当時は妖怪ウォッチもそうだったかな。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。はいはいはいはい、ちょっと流行りしたりで言ったらもうだいぶまあ、うん、波は過ぎたけれども、
うんうんうん、
その買われていくみたいな感じのゲームで、やっぱレイトンは人気ありましたね。
まだね、結構なね、種類出てますしね、これもね。
そうだね、うん、結構長く続きましたし。
ねえ。
まあ我々のイメージで言うとね、教授の中の人が頭もじゃもじゃっていうイメージしかないんですけれども、
う
ん、はい、サイコロ振ってとんでもない目に遭うみたいなね。俺たちじゃねえか。
こっちじゃねえか。今の我々だよ、
はい。はい、という形でね。今ではうん、スマホだったっけ、
スマホ、
うん。そう。あと、スイッチでもできるようになってるらしいですね。ね、
いろんなもの出てますな。
はい。なので、謎解きっていう意味でのね、うん、その、推理するというわけではなく、あくまで謎を解くというね、うん、楽しみもあったりするゲームでもありますので、よかったら ね、やったことないやって方はね、ぜひチェックしてみることをお勧めいたします。
はい。
ということで、ラッツさん今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、お時間まだね、
はい、
ございますので、
うん、
もう一方。
続けてまいりましょう。
はい。
はい、こちらお名前、メイプルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。このお便りの時点では明けてねえけどさ。
おめもかよ。
はてさて、今回のロックマンゼロはなかなかの難易度だったと思われます、うん、なので同じカプコンから発売されていた、まったりとしたゲームでもいかがかと思い、これをリクエストします、うん、DS ソフトのゴーストトリックです、
はい、
iPhone 版もありますので気軽にプレイできると思います。 iPhone ならではでは、今年も良いお年になりますように。というのことでございます。
ということで、メイプルさんもね、ほんと、もう、だいぶ初回から聞いてくださってますからね。
お付き合いくださっております。
うん、もう、だって今年に入って、だってだから9年目ですか。
もうそんなになりますか。
もうずっともですやん、もう。
ねえ。
うわぁ。よう、よう。ずっともってきつ
い。よう、よう付き合いしてくださっておりますな
ぁ。はい、ということで、本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもね。で、ロックマンゼロに関しても、ちょっと私、個人的にロケハン配信してた時に、
はいはい、
いらっしゃっていただけて、
お
まあ、いろいろちょっとね、そのやりとりしながらみたいな感じでやらせてはいただきましたけれども。
うん、ありがとうございます。
まあ、あくまで、我々は今回もロックマンゼロをやるっていうのはもう、告知した状態ですから、
はい、
まあ、次回以降のゲームにこれはどうですかということで、
うん、
ゴーストトリック。
ゴーストトリック。
いただきましたけれども、私は、
はい、
あの、もともと持っているスマホを iPhone からずっと変えてないんで、
うん、
できるんですよ。
Android ないのよね。
そう。ってなった時に、タスさんに、だから、任せるって言ったんですよ。これ、結構古いゲームなんで。
ね。
で、レイトも、
うん、
あの、3DS じゃなくて、Nintendo DS のソフトだし。
そうね。
で、ゴーストトリックも、Nintendo DS と iPhone のアプリしかないんですよ。
ね。
なんで、これに関しては、うん、あの、入手が結構難しいと思うから、
うん、
俺はできるからいいけど、タッサン的に難しそうだったらちょっとごめんねって、まあいいぜって言ったんですよ。
うんうんうん、
まあタッサンはじゃあかまわんというお話
を、かまわん
形で、入れさせていただいてるんですけれども、
は
い、
もちろんです。
定価を大幅とは言わないまでも、うん、定価を超えているだけのね、
ちょっと上回る、
はい、入手が困難になっているソフトということで、ね、まあということは、
うん、
それだけ人気があるというか、ね、まあ出回りがものすごく少ないソフトということでもありますから。どんなゲームなのかね、うん、結構みんなにお勧めされては見たものの、全然やってないんでね。
過去にもね、リクエストいただいてるんでね。
うん、
まあ、それなりに面白いソフトなんでございましょう。
はい、う
ん。
ということはね、ぜひ我々が決まった時はどのような感じでレビューになるのかっていうのも、まあ楽しみにしていただけるで、少子、ね、という形のゲームでございます。
うん、
ということで、メープルさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
その他にもね、たくさんちょっとコメントいただいてるんですけれども、
はい、
ちょっとご紹介できなかった方々は本当に申し訳ございません。一応、次回以降もね、
うん、
今回だけじゃないので、
はい、
紹介できる機会ではぜひどんどん紹介していきたいなと、ね。
忘れた頃に急に紹介する可能性もありますから。
はい。はい、だからね、ちゃんと聞いとかないと、ね、もう半年前のお便りとか平気で読むから。
平気で読むから。
ということもしっかりね、ご承知いただいた上で、
はい、
皆様メッセージ本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林。
1987年12月17日、悪の科学者ドクター・ワイリーの魔の手から世界を救うアクションゲームロックマンが産声を上げました。複数あるステージを選択し、ボスを倒して武器を手に入れ、それを駆使しながら全てのステージを攻略していくスタイルの作品で、後に多くのナンバリングや派生作品が生まれて行きました。今作ロックマンゼロはシリーズ生誕15周年作品として2002年4月26日に発売。派生作品ロックマン X の主役、青き英雄と呼ばれたイレギュラーハンター X の良きパートナーであり、解析不能のオーバーテクノロジーを持った謎のレプリロイドゼロを主軸に置いたお話になっており、ロックマン X シリーズの遠い未来を舞台に展開されていきます。ゼロは当時戦いに身を投じた、かつてイレギュラー戦争と呼ばれた時代は終結を迎え、とある廃研究所で長い眠りについていました。現在では伝説の存在として語り継がれているゼロは、突然、科学者シエルの手によって蘇ります。長い時間封印されていた影響で記憶を失っているゼロは、レプリロイドのイレギュラー化を恐れた政府によって弾圧を受けていた、無実の住民たちで結成された、レジスタンスと共に戦いの場に赴きます。今作はゲームボーイアドバンス用に開発された完全新作のロックマンシリーズで、過去の派生作品と比較して多くの改革を行い販売されております。基本的な操作はロックマン X で可能であったアクションはほぼそのまま残されているものの、遠距離射撃のバスター、ゼロを象徴する武器セイバーの他に新しい武器ロッド、 シールドブーメランの4つの装備を駆使してステージを攻略していきます。定番となっていたボスが待ち構えているステージを一つずつ攻略するわけではなく、作戦中のエリアに依頼されたミッションをこなしていくシステムになりました。そのためミッションによっては過去訪れたエリアに再度向かう場合があったり、ボスと対峙し撃破してもステージは終わらず、脱出や救助などをこなす場合もあります。そして最大の要素に、巨悪と戦うシナリオではなく、善悪で割り切れない複雑で凄惨な状況をどう打破していくのか、重厚に語られていきます。ハードな世界を生き残るために抗っていくスタイルのハイスピードアクション、ロックマンゼロは現在各プラットフォームでナンバリング作品と続編ゼクスを含めたダブルヒーローコレクションにてプレイ可能となっております。
テレビゲームの中林。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報はALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
本題入る前に、つうか、
おいおい、
ロックマンゼロって、
うん、
存在知ってた？
知ってはいた。
あ、そうなんだ、うん、俺正直、
うん、
X の2ぐらいって止まってんだよね、
うん、あー、 X で言うと俺はもう1のみだからね、うん。
その後無印で8出たりとかさ、
うん、
で Wii のダウンロードで9が出たりとかってあったりしたじゃないですか。
はいはいはいはい。
その当時まだ全然そのダウンロードでゲームを買うっていう文化が俺の中になかったもんで、うん、
あ、はいはい、
触れるのだいぶ遅かったんですよ正直、
うんうんうんうん。
なんでその中で言うロックマンゼロって、そのゲームボーイアドバンスで最初出てるじゃないですか。ゲームボーイアドバンス持ってたんですけど、
うん、
俺そもそもゲーム自体を2個3個くらいしか買ってなくて。
あ、そうなんだ。
結構すぐね、
うん、
やらなくなっちゃったんですよ。そうだね。ちょうど俺とタッサンが専門行き始めたぐらいのタイミングじゃないかな。
あ、はいはいはい、はい。
うん、に手に入れて、
うんうん、
買ってやったんだけど、もうやったのは2個3個ぐらいしかなくて。
あ、そうな
の？で、アクションゲームっていうのは、その時に俺がやってたドラキュラだけだったんですよ。
あー、なるほど。
その先は特にだから何が出てるかとかもよく分かってなくて正直、
うんうんうんうん。
で、DS になった時に、今度その、ゼクスっていうね、まあ、これ、今回やってるね、うん、ダブルヒーローコレクションっていうので、ロックマンゼロの系譜でゼクスっていうのも出てるんですけど、の存在が出てきて、
うん、
で、その後、流星のロックマンっていうシリーズがあったりとか。
わあ、もうそこまで行くとわからんな。
で、
ああ、
ゲームアドバンスに戻ると、そのロープレの要素で出てるロックマンエグゼっていうシリーズがあってね。ああ、はいはい、エグゼね、
うん。
俺、この時代を全くして、知らないんですよ。
なるほどね。
なので、うん、リアルタイムで作れた人たちって、多分この辺をすごいやった人たちもすごい多いと思うんだけど、
うんうんうん、
失礼ながらごめんなさい、ちょっとロックマンゼロの存在自体を正直あんま知らなかったんですよ。
はい。
で、で見たところ、その X の1から出てくる主人公のパートナーであったゼロね、
うん、
まあ、後に X4 で使えるようになるんですけど、
あ、ほうほうほう、
うん、が改めて主人公になって、
うん、
今回取り上げている191号店のゼロで主役になって登場します、
は
い、いざプレイしてみます、
はい、
これね、うん、年のせいではないと思うんだけど、
おうおうおう、
めちゃくちゃ難かったね。
なるほどね、うん、
ファミコン時代の、
うん、
おい、なんか理不尽だね、このアクションゲームはって思ってるやつとは、
うん、
もちろん別ベクトルで、
ああ、
ここまでむずくできんだっていう感じのむずさ。
なるほどね。
そう。で、ボスのところに行ったら多少何回かさ、リプレイできるようになるけどさ、うん、ゲームオーバーになった時点でステージの始めから戻される時の、
うん、
プレッシャーたるや異常。
またあの道いかにはならんのかい。
そうそうそうそうそう。っていう、その難易度の高さに、
うん、
まずものすごいびっくりした。
ああ、でも相変わらずまあロックマンだなって気はしたけどね。
うんうん
うん。なんだろう、最初やるにしては難しいけど、
うんうん、
慣れていろいろも覚えていけば、
うん、
ススッと進めるようにはなっていくっていうのが、
はいはいはいはい、うん、なるほどね。 あとやっぱね、ダッシュができるようになったシリーズがね、うんうん、X のシリーズで続いてるから、
そうね。
ものすごくだからアクション的な爽快感はしっかりあるんですよ。うん、
非常にスピーディーでございますな。
はい。うん、ただそれを、あまりにスピーディーに行きすぎるがあまり、うん、そのトゲに当たってティウってしまうとか、
そうね、
穴に落ちてティウってしまうとか、
うん、
そうでこのゲームは特にステージクリアした時にリザルトが出てくるんですけど、
そうな、
ダメージを食らった回数でスコアが下がるっていう
時間遅ければ下がる、
そう
ダメージいっぱい受ければ下がる、
そう
減点方式でございますよ、
そう、は
い、
これ、
うん。
生半可な練習じゃ、ここたどり着けないなって思うぐらいの難易度でしたね。
ああ、ですな。
だからこそ、
うん、
ハマった人たちは何回も何回も一つのステージの最適解を多分出せるように練習してきたであろうし、うん、でも、こういうのってやっぱね、ゲームやってる時に、やっぱその、うん、コンディションの問題ってまあ、少なからずあると思うんですよ。
あるある。うん、
そう、だからこんな感じの感覚で行ってたら、ノーダメージで行けましたっていう感覚が残ってる場合もあるけど、
うん、
いざやってみたらなんかあんま調子よくねえな、なんかボコボコ食らっちゃうんだけどみたいなこともあったりすると思うんですけど、
あるあるある、うん、
今作は多分この辺顕著に出るかなって思ったのもありますね。
はあ、はあははあ、なるほどね。
そうそうそうそう、うん、なんでうわ全然ダメだなーって正直プレイしてた時に思って、
うん、
よしいちょっと時間あげて次の日やろうと思ってやり直してみて、
うん、
やっぱちょっと調子よく進める瞬間もあったりするし、
おーお
ー
お
ー、うん、逆にその全くやってない初見のステージだったりすると、
うん、
その先はどんな感じのが来るのかなって思って、ちょっとやんわり進めるようなところであったらいいなっていう期待は、まあ、もろくも崩れ去っていくようなステージが結構ありましたけど。
でもなんか意外とさ、うん、初回が一番うまくいってる時とかない？
ああ、あるあるあるある。これでいけたよな、みたいな感じのトレースしようとすると、失敗するとかさ。
あれなんでだってなる。
そう、なるけど。それがやっぱスピード感に現れてるんだろうなと思うし、
ね。なのかね。
そう。で、特に、今までの過去ゼロが使えるようになったシリーズって X4 で、ゼロモードで遊べるようになって、
うんうん、
で、5でも6でも、あ、6はちょっと覚えてないけど、
うん、
X4、X5 で一応ゼロモードはあるんですよ、元々。
はははは
その時は、うん、そもそもバスター撃てないんだよね。
接近戦オンリーだ。
そう。で、いわゆるロックマンがボスを倒した時にもらえるのが武器ではなくて、
うん、
新しく技を覚えるみたいなシステムだったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので、どんどんどんどんアクション要素が増えていく。って形の状態になるんですよね。
なるほど、なるほど。
その楽しみ方があったりしたのが、
うん、
今回に関してはバスターも撃てる。
ね。
剣も触れる、
うん。
さらに新しい武器で別のアクションができる。みたいなね、はい。いろんな要素が追加されてたりするから、
うん、
その、なんか、やり込み要素がすごい多いけど、クリアするだけだったらめっちゃ短いっていう。
そうなんだよね。
感じの遊び方ができるから、うん、これはなんか本当だから、ゲームプレイヤーの楽しみ方一つで、何重にも面白さがあるなっていうゲームでもありました。ただ、ちょっと触れてみると、おっと難しくねえかって思う瞬間も結構あるよっていう感じのゲームですね。
うん、テレビゲームの中林。
ロックマン X シリーズ誕生から今作まで続く大事な設定。自我を持つほどに発達した高度 AI を搭載したアンドロイドたちを総称してレプリロイドと呼ばれています。作品の時系列上では、ロックマンを生み出した科学者、ライト博士によって悩み考え行動する機能を備えた X が創造。機械が進化する可能性を持たせるための機能であったと描かれますが、安全性の証明がなされるまで封印されていました。長い年月が経ってから解析が始まり、X を参考に解析に携わった権威博士によってレプリロイドが多数作られ、世界が繁栄してきたのがロックマン X シリーズの世界観となっています。それから数百年の時を経た今シリーズで、実は X の完全解析はできなかったことが描かれ、解析不明の部分からバグや異常が発生した時に、人間や他の機械に危害を加えてしまう、いわゆるイレギュラーが発生するようになったことが示唆されます。イレギュラーの発生によって、レプリロイドはハンターの手によって、発見次第破壊という極めて重い処罰が下される世界となってしまいました。今作を含め、ロックマン X シリーズの系譜は、明確に巨悪が存在する善悪の戦いとは違い、 感情を持ったレプリロイドたちの戦いがテーマとなっており、ユーザーは非常に考えさせられる展開が熱く描かれます。今作はさらに一線を画し、国家からいわれのないイレギュラーの烙印をされた無実のレプリロイドたちと共に戦う元イレギュラーハンターという複雑で救いが少ない窮地に立たされています。ゲーム内でもそれを反映しているのか、非常に高い難易度で当初挫折を味わったプレイヤーも多かったように見受けられます。そのため救済措置とも言える受けたミッションはリタイアすることが可能で、クリアができずとも先に進めることが可能になっています。もちろん失敗したミッションが多いほど戦況は不利になっていきますが、先を見据えステージの練習を兼ねて攻略を進めることが可能になっております。従来のシステムではできなかった要素とも言えるでしょう。その他ミッションごとのリザルトや使い切りのサイバーエルフの存在、そして衝撃の展開を含め、ロックマンゼロという作品はお約束をなくした代わりに独自の路線を進み始め、4作品が販売される人気作品となりました。ですがロックマン好きが求めていた爽快なアクション要素はしっかり用意されていますので、激しくハイテンポな戦いを体験することができるでしょう。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回192号店、こちらでございます。
はい。
ムーン。
おー、なるほどねー。おー。あれですね、ラブデリックですね。
ね。
我々中林で言ったら UFO アデイ。
UFO ですね、う
ん。はい。やってましたけれども。はい、これに関しては私、あれなんですよ。完全に存在しか知らないです。
う
ん、
同じくです。
あ、やったことないんだ。
やったことない。
うん、なるほどね、うん。あれですね、あの、戦闘のない RPG みたいな感じの売りのね、ゲームでね、ね、数々の思い出をお持ちのね、ユーザーも多いと思うんですけれども。
なかなかの作品らしいですな、これな。
はい、うん、ということで、私はね、あの、ニンテンドースイッチで、プレイが可能ですので、
はい、
これから、我々ね、我々っていうか、私か、うん、旅行っちゃうんで、旅先でもできるように、ね、うん、はい、一応スイッチでダウンロードしてやっていきたいと思います。いいね、はい、こうやってね、ダウンロードして、
ねえ、
ね、ゲームできるようになった時代って。
いい時代になったもんですよ、ほん
と。はい。ということでね、うん、どんな感じのゲームなのかは、なんで俺、あの、見聞きぐらいでしか知らないですから、
うん、
そのどのような感じのゲームなのかって、本当に初感で、
そうね。
何の情報もないですから、
ま。全く知らないわけではないんだよね。
うん。
うん。ぼんやりと情報は入ってはいるんですが、みたいな感じですよ。
う
ん、
はい。ということで、はい、しっかりね、年またいぐい、あ、年をまたいで楽しんでいきたいなと思っております。
はい。
そしてね、今作やっているロックマンゼロもね、
うん、
ちょっとね、すごく難しいっていうイメージいっぱいお持ちだと思うんですけれども、あのね、アクションとしてはめちゃくちゃね、ハイスピードで遊べるから、うん、
ね、
そう、なんかあっという間にクリアできるっていうこともできたりするっていうのもあったりしますから、ぜひそちらの方もね、楽しんでいただきたいなと思います。
はい。
はい、ということで、ね、2023年このような形で、テレビゲームの中林、2週間に1回30分、お届けしていきますので、ぜひね、今年もどうぞ1年よろしくお願いをいたします。
変わらず参ります。
はい、はい、ということで、192号店はムーンでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は、
株式会社アルファの制作でお送りしました。